東京ヘルシーオーシャン。あなたの夢は何だ。おはようございます。皆様お目覚めはいかがでしょうか。この放送は毎週日曜朝の6時30分からお届けしています。東京ヘルシーオーシャン、パーソナリティのスーさんです。ぜひ週末の朝をエネルギッシュにスタートしていただけたらと思います。それではスーさんの東京ヘルシーオーシャンスタートします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。はい、改めましておはようございます。スーさんです。今週末もヘルシーオーシャンの時間がやってきました。この番組では健康や美容のテーマにしたトピックを扱ったりとか、実際に皆さんの日常生活に役に立っていただけるような情報をお届けしたいと思います。実はですね、前回の放送でですね、髪おろしの話をしたらですね、結構その話が長引いてしまってですね、健康の話じゃなかったっていう噂もありましてですね、で最後の方でちょっとだけインソールのね、足の話をしたんですね。ちょっとそれはですね、私の本業でもあるので、もうそれで終わらせるわけにはいかないということで、今回足の話をさらにですね、深掘っていきたいというふうに思っております。前回ちょっとお話ししたのが、日本にはですね、足についての教育ってのはなかなかないなと。足とか靴に対してのついての教育がなかなかないなっていうところでですね、で皆さんは自分の足の特徴ってご存知ですかっていうお話をしました。まあ、足の自分のつま先からかかとまでの長さだったりとか、足の太いか細いかとか、あと幅広いか幅が狭いかとか、あとは足にもですね、硬さがあってですね、硬い足と柔らかい足というのがあります。そういった自分の特徴を知ることによって、自分に合ったサイズの靴だったりとか、自分の形、足の形に合った靴選びができるようになってくるんですね。で、例えばなんですけど、足にいい靴選びの目安っていうのが実はあってですね、本当はですね、靴はね、履かないのが一番いいんですよね。まあ、それは、まあ、家の中ではね、それでできるんですけど、外に出るとですね、どうしてもやっぱりその地面が硬かったりとかね、アスファルトとかね、コンクリートだったりとかするので、硬かったりとか、凸凹があったりとかするんですね。そうすると、裸足で歩いてるとですね、まあ、ひどいこうダメージを受けるわけなんですよ。なので、靴を履くことはもうしょうがない。だったら、どうせ履くんだったら、正しい、良い靴を履いてとか、サイズの合った靴を履いて、で、そして履き方も後でね、お伝えしますけど、ちゃんとその足にフィットした状態で歩くことによって、実は健康に良かったりとか、疲れにくかったりとか、足のでトラブルを予防できたりとかっていう風にできるんですね。足にいい靴の選び方、まあ条件っていうのいくつかあってですね、まあ言い始めるとですね、十何個もあったりとかするんですけど、まず一つはその外で先ほどね、靴を履くための理由、足を保護するっていうのがあるんですけど、靴底ですね、靴底が柔らかすぎるものっていうのは、実は地面のその凸凹をですね、もろに受けてしまうので、実はこれはね、足にとってダメージになってしまうんですね。なのでソール部分ですね、ソール、靴底の部分が、まあある程度の硬さがある、もしくはある程度の厚みがあるものっていうのを選んでいただくと、足を守ることができます。最近ね、軽い靴だったりとか、 なんかそのランニングでね、うん、走りやすいようにしてるようなのもあるんですけど、それはね、ある程度、しっかりその走ることができる、筋肉が発達してる、足がしっかりしてる方が履く分にはいいんですけど、そうじゃない方が履いてしまうと、結構足がね、うん、まあ、影響を受けてしまうっていうのがありますと。あとはですね、かかと部分が、まあ、スニーカーを思い出していただくとわかるんですけど、かかと部分、上から見るとですね、あの、ラウンド型じゃなくて、V 字型になってるんですよ、最近の、スニーカーっていうのは。その V 字型っていうのは何かというと、これアキレス腱をしっかりと保護する部分で、アキレス腱にフィットさせることによって、かかとがパカパカ抜けないようにしてるんですね。まあそういったその形、V 型になってるっていう、まあ上から見るとわかるんですけど、履き口のところですね。だったりとか。あとは何を言っても、置いてもですね、紐ですね。靴紐があるものです。で、まあ、そうで、まあ、似たようなものでいくと、マジックテープだったりとかでもいいんですけど、まあ、その足と甲をしっかりとホールドするものですね。これがないと、どうしても靴の中で足が動いてしまうので、なかなかフィットしないという、まあ、問題が出てきますと。なので、ソール部分がしっかりしてて、かかと部分が V 字型で、こう、あの、かかとをしっかりとね、ホールドするっていうのと、あとは紐だったりとか、その甲を、足の甲をしっかりと止められるものですね。を、まず選んでいただくといいかなというふうに思います。だいたいそうなるとですね、スニーカーになってくるんですけど、まあ、スニーカーでもね、あの、いろんな形があるので、それは自分に合ったものを選んでいただきたいなというふうに思いますと。で、あとサイズなんですけど、長さですね。これはだいたい、まあ、多くの人にですね、何センチの履いてますかっていうと、あ、私は24センチですとか、私は25センチですとか、いうふうに言われるんですけど、実はこのサイズの表記もですね、まあ、靴のメーカーによっても違いますし、同じメーカーでも、モデルによって違ったりとかするんですね。なので、必ず自分が24センチをいつも履いてるかといって、他の靴を買うときに24センチがぴったりかというと、そうでもないっていうところがありますと。じゃあどうすればわかるんだってなるんですけど、これね、靴屋さんに行ってこれやるとですね、あんまりいい顔されないんですけど、私は毎回してます。うちの子供の靴を履くときも、買うときもやるんですけど、靴の中底をね、一回取るんですね。インソールを。取って、下に置いて、で、かかとを合わせて、自分の足を乗せるんです。一番後ろはかかとで合わせるので、前の部分が少しですね、1センチぐらい、自分のつま先よりも長いものを選ぶように、します。そうすることによって、歩いているときにですね、つま先部分がですね、靴の先端ですね、中の部分に当たらないで済むんですね。これ少し大きく、大きめで1センチぐらい大きいサイズで選ばないと、いきなり靴の中でですね、つま先が当たってる状態になってくるので、これね、実は、指の変形だったりとか、あとは巻き爪とかね、そういったのの、まあ、原因になってしまうので、少し大きめですね、1センチ、大きめを選んでいただきたいと。いうのと、これ今ね、縦のサイズですね。あと今度横のサイズも実は あるんですよ。これ、ウィズって言うんですけど、横のサイズの幅ですね、幅。これがなかなか難しいんですよ。何かというとですね、日本人の、特に女性はね、割と細い足の方が多いです。で、実規格で、A、B、C、D、E とか、あと、ダブル E とかトリプル E とかっていう表記見たことあるかなと思うんですけど、ほとんどの靴屋さんだと、E とかダブル E とかトリプル E とかの取り揃えなんですね。でも、私が計測するとですね、多くの方は、A だったりとか、B とかっていう細い足なんですね。なんなら A マイナスっていうもうその規格よりも細い人も結構いたりとかするんですね。で、そういった細い足の人がトリプル E とかを履いてるとですね、もうその時点で靴の中で足が動くわけですよ。全然フィットしてないんですね。で、そうするとですね、足がベタッと広がってしまったりとかして、まあそこでですね、まあ、外反母趾の原因になったりとか、あとはタコとか、ね、魚の目の原因になったりとかするんですよね。特に日本の女性はですね、 あと柔らかい足が多いので、そうするともうかなりですね靴の中の環境に影響されてしまう。なので、まあ、うちの、あの治療院にもいらっしゃる方多いのが外反母趾とかタコ魚の目の方はすごく多いですね。もう靴のチョイスを、まあ、サポートしてあげて、はいるんですけど、まあ、そういうふうに変えていただいたりとか、あとあのインソールをね中に入れるってことをすると、だいぶねそういったのねあのトラブルは減ってきます。なので縦のサイズですねと横のサイズっていうのも意識してサイズ選びしていただきながら、まあ、靴は変えましたと。じゃあこの正しい靴の履き方っていうのが実はありまして、履き方ですねは、まあ、先ほどの、まあ、かあの足にいい靴を買っていただいたっていうのがまあ前提ではあるんですけど、もう履き方はまずは足をですね、まあ、紐をほどいた状態ですね、で足を入れます、靴の中に入れますと。そしてかかとをねトントンってね地面に少し当てるんですね。トントンってかかとトントンするんですね。そうするとかかと部分がフィットしますね。でつま先の方が少し余裕ができます。そしてその状態で、しっかりと紐を締めます。そうするとですね、あの靴の中の後ろの部分にフィットしている足がですね、紐がですね足の甲をしっかり止めてくれるので、これ以上前に行かなくなるんですね、うん、そうするとつま先部分が少し余裕がある状態でずっと歩くことができるんですね。これができることで、かなりの足のトラブルは防げますし、歩きやすいですし、なのであの運動効率がいいですね。歩行の効率が良くなる。そして高齢者の方は特にそうなんですけど、フィットすることによって、うん、歩きやすくなるので、あの転ぶ、まあ、頻度が減るというか転倒のリスクが下がるんですね。そうするとですね、高齢者の場合はもう転倒して、例えば股関節 の、 あの、まあ、骨をね骨折してしまったとかってなると、本当にねその後ねなかなかこう元の生活に戻るのが大変なんですけど、本当にですねいつまでもですね健康的に歩行し歩いていただくことができるので、これおすすめです。ただまあ紐をね毎回結ぶっていうのは高齢者の方ほぼほぼできないので、そこは例えばマジックテープだったりとか、まあ、そういったので代替していただけると、もうそれはできないことはないかなっていう感じですね。あとはあの仕事柄どうしてもパンプスを履かなきゃいけないとか、特にあの航空会社の CA さんなんていうのはやっぱりいらっしゃるんですけど、そうするとやっぱりだいたい5センチぐらいのヒールを履かなきゃいけないんですみたいななるんですけど、まあ、そこはもう本当にあの、まあ、やめてくださいとは言えないので、なのでだからこそじゃあプライベートの時とか、あと通勤中の靴選び、靴の履き方っていうのを少しでもねあのその環境を良くしていただければなっていうふうな感じで、あのいつもあのアドバイスさせていただいてます。でまあ割とですねやっぱり外反母趾の方とか、扁平足の方とか、やっぱりねその変形をしてる状態の方、あと浮き指とかっていうのもあるんですけど、まあ、方多いんですけど、それっていうのは実はですね靴選びの子供の頃からの靴の選びの頃からも続いてることなんですね。で、じゃあ子供の頃の、例えば1歳ぐらいからもうみんなね歩き始めますから、もう関係してくることではあるんですけど、その時ってやっぱ親がですね、子供の靴を選んでるわけですよ。さっきの捨て寸のことも知らずにですね、捨て寸じゃないですか、ごめんなさい、足をインソールの上に乗せて、少し大きめのものを選びましょうっていう、あのことも知らずにですね、ただ、目測というか、まあ、言ってみれば適当にね、買ってしまってるんですね。で、そこに来てですね、さらに厄介なことがですね、子供の足っていうのは、日々大きくなっていくというのがあります。なので、どうしても少しゆとりを持って、サイズをね、大きめに選んでいくっていうのは、まあ、これはもう必然にはなるんですね。で、それは悪いことではなくて、まあ、当然そうしないと、例えば半年、ぐらいはね、その靴で歩いてもらわないと、やっぱりそんなに頻繁には買ってられないっていうのもあるので、まあ、それはしょうがないんですね。なので、もしお子さんをお持ちの、まだこれから足が大きくなるようなんていう、だいたい1年に1センチぐらい大きくなるので、 まあ、0.5 センチを半年、2回、年に2回買い替えるかなっていう目安だと思うんですけど、その場合に意識していただきたいのは、先ほどのインソールに足を乗せました1センチぐらいちょっと大きめにっていうのをプラス、これね、成長寸っていうんですけど、プラス 0.5 センチぐらい大きくても、ちゃんとかかとトントンをして、子供の場合はマジックテープが多いと思うんですけどね。マジックテープをしっかりと止めていただけるんであれば、その成長寸部分は大きく、大きいサイズを買ってもいいと思います。で、この時間でですね、まあ、今、日本の靴事情、足事情について話してきましたけど、このね、子供の頃からですね、足に合っていない靴選びとか、靴の履き方をしてしまっていると、何が起きるかというとですね、足の変形が起きるんですね。で、子供の足っていうのは、実はですね、足に限らず全身そうなんですけど、骨がね、完成してないんですね。かなりの、ちっちゃければちっちゃいほど、かなりの大部分が軟骨なんです。で、軟骨が、だんだんと、年を経るごとに、骨化っていうんですけど、骨になってくるんですね。で、骨化が全部終了するのは、だいたい高校生ぐらいっていうのを言われるんですけど、中学高校生ぐらいって言われるんですけど、ほとんどがね、軟骨なんですよ。なので、レントゲン取ると、子供の足って骨ないです。なんか骨化してる部分がポンポンって、飛び石みたいな感じであるだけで、あれ骨ないじゃんみたいな風に見えることもあるんですけど、これは軟骨なので、これはレントゲンには映りませんっていう。まあ、それで出てくる現象ではあるんですけど、なので、軟骨なので柔らかいです。すごく柔らかいです。なので、靴の中の環境をもろにね、受けてしまうんですね。なので、子供の足の変形っていうのは結構ね、やっぱり多いですね。まあ一番多いのは、まあ、よく皆さんがわかる、認識されるのでいくと、扁平足っていうのがありますね。扁平足。これもしっかりと靴が履けてないと、どうしてもね、内側にこう足が倒れていってしまうので、土踏まずがね、潰れていくっていう現象が起きます。あとは、浮き指って言って、指が地面についてない状態ですね。浮いてしまっているっていう状態だったりとか、あとね、小学生とかでもいるんですけど、外反母趾とかね。うん。あと、その足の変形から来る O 脚とか X 脚にも発展しますし、そこからですね、猫背とかの、ね、姿勢にも関わってくるんですね。でもっと言うと、運動能力にも関わってきます。で、じゃあどういうところで、なんで変形してしまうのかっていうところでいくと、足にはですね、3つのアーチがあるんですね。これは誰しも3つのアーチを持って生まれてきてます。で、1つ目のアーチが内側、内側のね、内側の縦アーチっていう、いわゆる土踏まずのところですね。うん。このアーチが潰れてくると、扁平足っていうのになります。で、これは親指側の話なんですけど、これ小指側にもね、縦アーチがあって、これ外側の縦アーチって言います。あと、ちょうど母指球と小指球って小指側の方の関節があるんですけど、そこを結んだものが横アーチっていうのがあります。この内側縦アーチと外側縦アーチと横アーチっていうのが三角形になってて、これがアーチが保たれている状態が、最もその変形とか痛みにつながらない状態ですね。もちろん足の筋肉のが最も効率よく働いてくれる状態なんですね。で、もっと言ってしまうとですね、アーチが保たれた状態でしっかりと靴を履いてもらえると、足のトラブルはかなり減らすことができますし、今トラブルをお持ちの方もその状態を悪化させるのを防いだりもできます。うん。ですね。で、例えばなんですけど、トラブルのね、例でいくとですね、例えばタコとか魚の目とかね、 いわゆる足の裏の皮膚が角化してしまう、硬くなってしまう状態、かかとのガサガサなんかもね、この皮膚の角化ですけど、そもそもですね、なんで足の皮膚が硬くなってしまうのかというと、これはですね、皮膚に対しての、まあ、継続的な圧迫とか摩擦が加わってくると、皮膚っていうのは、まあ、自衛本能で防衛本能で硬くなっていくんですね。うん、擦れ、もう常に擦られてる状態なの で、これはどういう風な状況でできるかというと、靴のサイズが合っていなくて、で靴の中で足がねずれてたりとかするとですね、あとはフィットしてないと前の方に詰まっていって指にタコができたりとかするんですね。うん、なので、靴の中のその環境作りってのはとても大切になってくるんですけど、そもそもね、靴選びの情報にですね、アクセスする機会がですね、現実問題としてなかなかないんですね。うん、なので、さっきのね、そのお話ししたサイズ計測会とかね、講演会とかっていうのね、もうちょっとやったりはするんですけど、うん。ただ、正しい靴を選びました。なんですけど、この3つのアーチですね、先ほど言った。これをキープしようと思っただったら、靴の中にですね、このアーチをキープしてくれる仕組みっていうのはね、必要なんですよね。ですけど、それもね、なかなかないんですね。大きな靴屋さんとかに行くと、割とですね、3つのアーチをキープするインソールっていうのは売ってたりとかするんですね。なので、簡易的には、そういったものをね、買っていただいて、靴の中に入れていただくっていうことができるんですけど、どうしてもやっぱり自分の足に合わせた状態ではないので、大体今、6、7割ぐらいの人に、60%ぐらい、合えばいいかなっていうぐらいです。残りの3、40% っていうのは、やっぱりこう、オーダーメイドで作ると、しっかりとそれはね、サポートできるので、そういった意味でも、この3つのアーチをね、上げるためのインソールっていうのを、私はね、これアーチパッドっていう言うんですけど、3つのアーチを支えるインソールを作りして、それを靴の中に入れて歩いてもらうことで、健康な足でいてもらおうということで活動しておりますと。うん、結構ね、変形は多いし、子供の頃に変形してしまうと、そこから先がずっとバランスがちょっとずつちょっとずつず崩れていくんですね。で、バランスが崩れるので、さらにそっちの方向に歩けば歩くほど変形してしまうっていう、悪循環が始まってしまうので、なので何としてでもね、こう子供のうちにとは思うんですけど、じゃあ大人はいいのかってなると、いや今は今でね、よくしましょうということで、インソール作ったりとか靴の選び方をお伝えするっていう風なことでですね、情報提供していくっていう風なことをしておりますと。うん、ですね。結構女性にやっぱり多いかなっていうのは、外反母趾が多いんですけど、やはりその年齢を重ねている方に、どういう靴履いてますかっていうと、いや今はもう足のことを考えてスニーカーとかを買ってる履いてるんだけど、昔はやっぱりずっと毎日ハイヒール履いてましたとかいう方が多いですね。うん、でじゃあどうしたらいいんだってなった時に、どうしてもその外反母趾って足のその親指の部分がこうボコッと出てしまって幅が広くなってしまうんですけど、でも足が皆さんやっぱ柔らかい方が多いので、横からしっかりとこう押さえると、実はその出っ張った部分も少し収まるんですよね。うん、なのでそれをするのが、実は紐をしっかり結ぶことっていうこともあって、その紐のね、結び方だったりとかっていうのをしっかりとね、お伝えしてはいるんですけど、あとはその、外反母趾になってくるとですね、どうしてもその出っ張ってる部分にこうタコができやすくなったりとかするので、そういったそのタコをね、取る、そういった施術をさせていただいて、なるべく悪化させないように、そして今ある痛みをなるべく緩和できるような、そんなようなことをできてくると、 まあ、皆さんね、喜んでいただけるんですね。だタコとか魚の目は、一回しっかり取ると、取って、靴の中の環境を整えることができると、その先ですね、あんまりこうできにくくなったりとかするので、まあ、うちではまあそういうサービスやってますけど、他でもね、そういうフットケアをするところはいろいろあるので、なんかもしね、気になったら、まあ、そういったお近くのね、フットケアサロンとか、タコとか魚の目取りますって言ってくれる、まあそういう治療院だったりとか、とこをね、お問い合わせいただけるといいのかなーっていうふうに思います。うん。そうですね。まあ話もね、行ったり来たりするんですけど、もう、子供の足っていうのはね、すごくやっぱり、重要で、私はもうこういった情報ももともと知ってるので、私子供2人いるんですけど、上が今、小5の11歳、で、下が小1の7歳なんですけど、どっちもですね、綺麗な3つのアーチがあるんですね。うん。やっぱりその、ちゃんと靴選びさえできてれば、子供の足っていうのは守れるんだっていうのも分かってきてまして、で、あとは2人ともですね、特に、走り方とかね、教えてるわけじゃないんですけど、基本的には足速いですね。うん。下の子に至っては女子なんですけど、1年生の中で一番速いみたいですね。うん。だそういったその、効率のいい、動きができるようになるっていうのもすごくあるので、3つのアーチをしっかりと守ってあげられると、何かスポーツするにしてもですね、そのパフォーマンスはすごく上がるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、なんか下の子がですね、足がまあなんかリレーの選手選ばれてですね、あよかったねーなんて言った時に、上の子がですね、そりゃそうだよってお父ちゃんがいつも靴選んでくれてインソール作ってくれるんだもんって言ってですね、言ってあなんか受け取ってもらえてるなみたいな、よかったなーってやってきてよかったなーっていうふうに思いますし、これをねもっと多くのね、人たちに伝えていきたいなというふうに思っているので、まあ、このね、ラジオのパーソナリティをするっていうふうに決めたのも、きっかけもやっぱりですね、自分の持っている情報をより多くの人に知ってもらうことが、いい健康なね、社会の一助になればなというふうに思ったところでもあります。はい。ということでですね、今日はですね、結構マニアックな話ではあったんですけど、足のことについて、そして、靴のことについて、お伝えしました。ではですね、そろそろ終わりの時間になりましたので、ここからはエンディングの時間になります。お送りしてまいりました30分。皆様いかがでしたでしょうか。楽しんでいただきましたでしょうか。それではですね、皆さんにとって日曜日が素敵な週末の一日になりますように。お相手はスーさんでした。また来週日曜日の6時30分も東京ヘルシーオーシャンでお会いしましょう。それでは皆さん、いってらっしゃい。